夜景ちゃん、
モカマタリの
テアンデーホリデー。この番組はあなたの暮らしにジャストフィット、蒲田文化センターの提供でお送りします。
始まりました、テアンデーホリデー第76回です。
はい、第76回でございますよ皆さん。
はい、う
ん、ちょっと声に力を感じないんですが大丈夫ですか？
力が入らない
なるほど、
いやー、もうちょっと今ねピンチ、はいですね。正念場を迎えてますよ。
そんなに、
う
ん、
実は今ね、はい、これ撮ってる今もね、一応インフルエンザの期間なんですね。
ああ、はいはいはい。
なので、ちょっと声がいつもと違うかもしれないですけど。
ちょっと違いますね、やっぱり。
やっぱりちょっとね、こう、正気がないっていうか。
そうですね。張りがないというか。
張りがないっていうかね。
元気ないなっていう感じが、
ちょっと絞ってますね。
ひしひしと伝わってきます。
いやー、本当なんですかね、この3月入ってからね、
はい、
血便が出ましてね。
あー、心配。
ね、びっくりしまして、まず。
はい。
トイレで、ちょっと最後の方下したかな、みたいな。
はいはいはい。
感じがあったんで、
うん、
あれと思って、
はい、
ちょっとこう中腰に立ち上がって下見たらですよ、もうなんか真っ赤なんですよ、
はい、お、怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
あれあれと思って、
うん、はい、
で、まあいろいろちょっとね、病院行った方がいいのかなとかね、焦りましてね。
うん、ああ、そうですね。
とりあえずその赤い様子を写真に収めましてね。
はい。
働いてる奥さんにね、その、便器の写真をちょっと送りましてね。
はい。
奥
さんに送ったんですか？
そうなんですよ。
はいはいはい。
まあいろいろ、ね、入ってるもの。
でも、いいんですよ、具体的な話は。中身の話はいいんですよ。
まあ心配してね、早めに帰ってきて、
まあでもそうですね。
仕事をね、
うん、ですね、
早めに切り上げて。うん、
はい。
まあ、結局、病院行かなかったんですけど、
はい。
なんか、痔じゃないかっていう感じだったんですよね。
はいはい。切れちゃったとかですかね、
うん。うん、でもね、全然感覚がないんですよ。切れた感覚が。
ああ、はいはい、う
ん。中の方で、ちょっと奥の方なのか、うん、切れたんですかね。急にですよ。
はい。
途中まで普通だったんですよ。
はい。
で、終盤になんかちょっと下したっぽくなって、
うん、
最後の方でちょっと力尽きて切れちゃったのかなっていう。
なんかそうかもしれないですね。
ねえ。
うん、いや、案外痛かったりとかはしない。
そう、しないんですよ。
感覚がない。
そう、なかったんで、
はい、
ただただ後半緩いのかなって思っただけだったんで。
うん、案外そんなもんなんですね。
うん、そうなんですよ。びっくりしてね。でも、まあ、奥さんに聞いたらよくあるよって。
あ、よくある。
よくあるんだと思って。
うん、そうなんですね。そっか。
うん。
とりあえずその後は大丈夫。そう。
大丈夫ですね。そう。うん、で、もうそのね、もう血が出た前日の夜にね、
うん、
ちょっと辛いラー油をかけすぎちゃって、
うんうん。はい。
で、辛そうで辛くないじゃなくて、辛い食べるラー油だったんですね。
はい、辛そうで辛くない。辛そうで辛いんです
ね。辛い、そう、辛かったんですよ。
辛いんですね。
思い出が辛かったんで、あんまり疲れてなかったから。
はい。
あ、ちょっと使っておかないと悪くなっちゃうなと思って。
ああ。
頑張っていっぱい入れちゃったんですけどね。まあ、それが良くなかったのかな。
それか。それだ。うん。ちょっと刺激が強すぎたですかね。
そうですね。
ですね。
で、そっから始まって、今回はね、はい、インフルエンザなんですけどね。
はい。
私、久しぶりにインフルエンザやりましてね。
はい。
前にコロナ、なりましたっけ？一緒にね、一緒にっていう同じ時期にね。
そうですね。近いね、タイミングでなりましたね。
なりましたね。あの時もインフルでしたっけ、うん、あれ、私の方は。いや、でもコロナでしたよね。かな？
何だと思うんですけどね、うん。
あれ以来かな。
どっちだったかな、
うん。で、今回ね、なんか熱が出なくて。
はい、あ、そうなんですか？
ええ。
インフルエンザって結構熱が出るイメージなんですけどね。
そうですよね。ええ、で、もう、まあ今日で一応最終日なんでね、明日から、
はい。
復帰しますけど、
はい、
あのね、はいはい、37度超えてないんですよね、一回も。
ええ、意外。
こんなインフルあんの、うん、っていう感じで。
ね。
でね、そのせいでね、
はい、
はい、インフルエンザに気づくのがね、遅れたわけなんですね。
うん、ああ、そっか、それはあるかも。確かに。
そうなんですよ。最初、咳が出始めて夜に、翌朝すごいだるくて、で、明らかに風邪っぽいな、みたいな感じだったんで、
はい、うん、
ちょっとね、休んで病院行ったんですけど、
はい。
あれなんですよ。スギ花粉のアレルギーじゃないかなって言われて。
いやいやいや。
と思って。と思って。
いやいやいや、違うでしょ、そんな。
まあ結果的に違ったんですけど、ね、アレルギーだって言われて。まあ確かに花粉症が違うんで。まあ、で
もそっか。うん、確かにそうですね。ひどくなるとちょっとね、熱っぽくなるとか、
うん。
いう人がいたりするとかは聞くんで。ね、
そう。だから、なんかすごい、腑に落ちないまま。
うん。でもそうですね。
噴火これみたいな感じでね。
ですよね。
で、まあ、納得いかないまま、一回帰って、次の日、また朝、余計具合悪くなってて。
おうおうおう。
で、まあ、同じ病院行ってね。
うん。
もう、ちょっとなんかなと思って、別の病院探して。
そうですね。
別の病院で、ちょっと昨日、花粉のアレルギーで、って言われたんですけど、っていうことでね。
はいはいはい、
話したんですけど、やっぱり、ね、熱出てないから、そこでも、そのインフルエンザじゃないかっていう話にならなくてですね。
ああ。
で、まあ、咳出る、つって、痰が出るって言うんで、つって、レントゲン、じゃあ取りましょうか、つって。で、取ったら、なんか、気管支がちょっと腫れてますね、みたいな。感じで、抗生物質を出されて、今度は。
はい。
で、また、なんか納得いかないまま帰ってったんですけど。
うん、そうですね。なんかちょっと釈然としないですね、なんかね。
そうそうなんですよね。で、症状は悪くなってってんで。
うん、ああ、じゃあ、ね、
なんかね、そう、うん。で、昨日会社には、なんか、花粉症らしいですって言ってはいたんだけど、花粉症で何日も休むのかみたいなね、はい、感じをして、ちょっと、
まあね、決まりが悪いなって、ね。まあね、そうなっちゃいますよね。うん、
で、また、次の日になって、やっぱり具合悪いわけですよ、うん。もっと悪くなったわけですね。
はいはいはい、はい。
寒気もするし、筋肉も痛いしとかでね。いや、これ花粉じゃないだろう、つって。
うん、
もう一回最初の病院にまた行ってですね。3日連続ですもん、はい、病院でね。
うん、
でも、もうこれね、とにかく熱ないんだけど、
うん、
出なくてもいいから、検査をしてくれと。うん、
とにかく検査を一旦してくれと。
で、検査したら、インフル出たわけですよ。
はい、
で、
気がつくの遅れましたね。
そうなんですよ、
うん。
でも、そのタイミングで奥さんから LINE 来て、
はい。
なんか、インフルですって。
ああ、奥さんも。
そう。
ね、
で、まあ、共倒れと。
はいはいはいはい。
いうことで、今ね、この元気のなさっていうわけですね。
なるほど、そういうことですね。まあ、そりゃそうですよ。まあでも熱出ないっていうのはね。
いや、そう、初めてなんですよ。
うん、
大体8度超えるとか行きますよね、インフルエンザ
なんて。
やっぱりね。
うん、そうですよね。それでもう熱が出て、それで寝込んじゃうっていう。
そうそうそう。
感じですけどね。
熱出ないまま寝込んでたって感じですね。
熱出ない分、ちょっと楽だったりはするんですか？
あ、そうですね。高熱の辛さは、ない分、まだいいんですけど、
うんうん、はい。
ただ熱がないだけで、他の症状はあんま変わんないですね。うん、
あ、じゃあ、辛いは辛いっすね。
そう。熱出てる時によくある筋肉痛あるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
もう背中中の筋肉とかね。
痛いみたいな。
痛いのとかね。ああいうのはちゃんと出るんですよね。寒気もするし。
そういうのは出るんですね。
うん、咳も頭痛もあって、ただ熱だけはないみたいな。
あ、じゃあ、辛いっすね。
うん、
熱が高くないだけで、症状
が
出てるから、
辛かった
ですね。辛いですね、それ。そんなだったんですね。
そうなんですよ。うん、
ああ、よかった。よく今日収録できてますね。
なんとかね。
ね。
やってますよ、本当にね。
本当、ありがたいことですよ。
ありがたいことですよ。
ありがたいことですよ。
なんとか縦に慣れてますから。
あ、そうですか、よかったですね、横になったままね、撮るのもね、それはそれで大変だろうし。
そうですね、ちょっと喋りにくいですからね。
そうですね。よかったです。このまま、なんか回復してってるなっていう感じではあるんですよね。
あ、そうですね。一応もう薬もだいぶね、うん、出て今もうね、
はい。
あれですよ、もう薬物中毒患者ぐらい 飲んでますよ、いっぱい。なんかいろんな薬と。
例えが。あ、そんなに飲んですね、今。
そう、そうなんですよ。もう、咳を止めるやつか、痰をね、はいはいはい、抑えるとか。あ、
なるほど。各症状に。
そうそう、鎮痛剤とかね。
はいはいはい。あ、じゃあね、そうなりますわね。そう
ですよね。あ、そう、そういえば、インフルエンザの薬、うん、久しぶりに処方されたんですけど、
はい。
すごい高いんですよ。びっくりしましたよ。
あ、そうなんですか？
ええ。
ええ。
なんかね、
3200
円。
あ、結構しますね。
そうですよ。保険適用で、このお
値段。適用でですよね。
ええ。
え、で、3割負担だ。だいたい1万円ぐらいってことですか？
1 万円、そうですね。本来1万円ぐらいしますね。
そうですよね。高っ。
そうなんです。びっくりしましたよ。
うん、
え、そのすんのと思って、もう3、はい、3日連続で病院行って薬もらっての最終日がそれだったんでね。だいぶ3日で1万円近く病院代かかっちゃいましたね。
高っ。
そうなんですよ。最初一発目でね、分かってればね、そんなかかんなかったん
で、そうですね。
そこまでかかんなかったんですけどね。
ですね。うん、
なんで、まあ、かかるもんじゃないですね。
そうですね。散々ですね。
散々ですよ。
あれですね、やっぱり暇ですか、今は。だから、ちょっと元気になってきてじゃないですか。
まあまあ、なんだろう。家の中にしかね、もういられないんで。
うん。
家の中でできることをやってますね。
なるほど。今は。
今は。
そういう感じですね。
うん、
いや、とりあえず私の方は、
うん、
今のところ大丈夫なんで、感染症とか大丈夫なんですけど、
ね。大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか、ちょっと、アルコールで消毒した方がいいんじゃないですか。
アルコールで消毒なんかしなくて大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、
感染症にかかってないし、大体アルコール、アルコールって今言葉ちょっと聞きたくないんですよ、私今実は。お酒飲んでないんですよ、
ね。
あれからね、飲んでないんですよ。この間 ね、その辺の話しましたけど。まだ飲んでないんですよ。
まだ飲んでないですね。
そうですよ、全然飲んで、本当にこんな喋り方してると実は飲んでそうな雰囲気するかもしれないけど、本当に飲んでないですから
ね。そこも落語のね、テクニックでこう、飲んでるように。
違う。こんな虚しい話ないですよ、そんなことしたら。で本当飲んでなくて、で、そうなんですよ。だからもう食べるもんも今、
うん、
もう大豆製品と野菜を中心に食べておるところなので。
精進料理って言ったって。
そうですね。これでこのまま木の実とか食べ始めたら私即身仏になっちゃうよっていう、
そうですね。もうこれから穴掘って入るっていう。で、それに向けてこうね、絞っていって感じが。
私がね、食べてるご飯の写真がだんだん木の実ばっかりになってきたら、あ、そろそろ即身仏になるんだなと思っていただいて大丈夫ですよ。まあそんなことにはならないと思いますけど。
今何日目ですか？
何日目だろう？ 2 週間ぐらいかな。
あ、すごいですね、
うん。
人生で2週間もお酒を飲まなかった時期ってあるんですか？
あんまないかもしれないですね。
ね、あ、もうもちろんあれですよ。うん、その飲める年齢になってからの話ですよ。
飲めるようになってから。そりゃそう、そりゃそうですよ。
哺乳瓶でね、日本酒とか飲んでたわけじゃないですよね。
もうそんなのはもうただの虐待なんですよ。そんなのは。そんなことはないんで、まあでも、2週間丸々っていうのはあんまないかもしれないですね。
ない
ですか。まあ、珍しいですよ。
ねえ、そうですよね。
よっぽど怒られたくないんでしょうね。
ねえ。いや、すごいっすよ。このまま本当にもうお酒飲まない人になっちゃうかもしれないですもんね。
うわ、やだ。
そうするとこの立ち飲み屋とか行かなくなっちゃう。
行かなくなる
よね。
そうそうそう。
そうなるとちょっと話のネタもね。
ね。そうですよ。なくなってきますよ。
ね、取材の機会が。
取材ができるようになっちゃうから。もうする話と言ったらね。この間豆腐を家で食べましてね、みたいな話で。何にも面白くないですかね、そんなの。
随分枯れた感じになっちゃいますね。
もうゼロ、コカ・コーラゼロを飲みながら、厚揚げを食べましたよなんていう話をしたってね。何にも面白くないですよ。わかんない。そうだ、逆に、だから、うん、飲むのをいつから飲んだらいいのかがもうちょっとわかんなくなってきてて。
なるほど。釈放後のね。
そうなんですよ。釈放。まあでも、服役してるような感じですね、
今
ね。
ね、今、酒飲めないですからね。やっぱり、服役中は。
甘いもんも控えてますしね、今。
甘いもんと、うん、あれ、血糖値高いんでしたっけ？
血糖値高いんで、 はい、ってなるんで、そうなんですよ。だから糖質を今抑えてるんですよ。まあ、はいはい、内臓脂肪とかを減らしていけば、血糖値の上がりやすさは抑えられるので、
うんうん、
なので体重を落とさなきゃっていうんで今やってるんですよ。
はいはいはい。じゃあこの2週間でどれぐらい落ちたんですか？
2キロ。
2キロ。あ、奇遇ですね。私もね、この1週間で2キロ落ちたんですよ。
あ、奇遇ですね。
インフルエンザね。
違うって。よくない。よくない。
よくないですよ、これね。
よくない。それは、それはもう、痩せたというか、やつれてる。
やつれてる。
やつれてる。2キロはすごい。
こっちは体がやつれてね。ヤケイちゃんさんは精神的にやつれてきてる。
精神がやつれて、今心パッサパサです。お酒も飲めないしね。うまいってものも食えないわけですよ。
うん、
そうです。まあ、なるべく工夫して食べてはいるんですけど。
大変ですよね。だこの前、その、麺をね、はい、なしで、まあ、ラーメンのスープ風みたいな感じで。
ね、ラーメンの麺抜きですよ
ね。やってましたけど、
はい、
なんかあそこら辺の、開発したレシピとかを、
はい。
なんか紹介してもらうとかっていうのは、もしかしたら有益かもしれないですよね、聞いてる人もね。
ですかね。別に難しいことはないんですけどね。野菜、もやしを炒めて、ラーメンスープにぶち込むってだけですから。
ラーメンスープどこから出てるんですか？
ラーメンスープは、市販の、スープの元が、
元だけ売ってる。
そう、ちっちゃい袋のやつ。
ああ、なるほど。
あれは味の種類があるので、何種類があるので、はいはい、で、うんうん、味変はできるわけですよ。
ああ、だからあれですよね。生麺とセットで買ってきて、そのスープとの組み合わせでラーメン作るみたいな。
うん、そうそうそう。
それ用のやつですよね。
そう、それ用のやつです。で、麺は買わないっていう。
はいはいはい。いいですね。こう、はい、カスタムできるっていうか。
そうそうそう。
なんか、ミニ四駆思い出しますよね。
ミニオン、ハイパーダッシュミニモーターみたいな。
そうそうそうそう。なんかタイヤスポンジになってたりとか。
そうですね。穴開けて軽くしたりとか、ね。
そうそうそうそう。
うん。
穴開けて軽くしてるのになぜか重しをつけたりして。
わけがわかんないですよね。
やってました
から、ね、穴開けすぎて、なんか、バランス悪くなったり、なんか浮き上がったりするから。
で、真ん中に重りつける。
そう、重りつけたりとかと。
プラフマイ
ズの。バカなのっていう。
やってましたよね、
ありましたね。そうですね、懐かしいですね。
あれに近い感じですかね、
うん、近くないのかな。近いのか。カスタムはしてる。
カスタムしてる。
もやしだけじゃなくて、他の野菜とかキノコも一緒に炒めてみたり、
はいはいはい、
キノコの種類を変えたり、
あれですよね、ミニ四駆の、バンパーのところにローラーつけるような感じですね。
とかそういう感じですよね。そういった趣があります。
ローラーじゃなくてキノコつけてるみたいな。
そうです。そこをちょっと変えたりとかしながら、ちょっと変えながら、やってますね。そうですね。お肉の代わりに油揚げを入れてみたいとかですね。
いいですね。
そうですね。油揚げ案外良くてですね。いいんですよ。
いいんですか。
油揚げいいですよ。
油が入ってるから。
油入ってるから、食べ応えがあるんですよ。コクが出る。うん。
うん、
いいですよ。
確かにね。
そうなんですよ。なんか、糖質が足りないからか、息切れしてきましたね。わーって喋ったら。
ちょっと、お米食べた方がいいんじゃないですか。
食べないよ。
食べないですか、もう。
米とか食べないよ。ちょっと食べないんだから。そうだよ。
いやー、でもじゃあちょっと息切れね、してきたんで、一回ね。
そうです
ね。休憩挟みます。
挟みましょう。
そうですね。はい、じゃちょっと今週は久しぶりに、電話相談もありますのでね。は
い、そうですね。
CM の後に続けて電話相談とお便りコーナーということになりますので。はい。はい、では、CM をお聞きください。
はい、CM です。
あなたも常識を超えた膝の世界へ。辛い膝の痛み、その原因、本当に加齢のせいだけでしょうか？私もかつては膝の痛みに悩んでいました。でもグニャフレックス EX を飲み始めてから不思議なことが起きたんです。超希少金属カマタリウムと秘境でのみ取れる幻の成分グルコマンナイト特別配合、関節が宇宙の波動と調和し、未知なる軽さと自由な動きへ導きます。今では歩くたびに重力さえも忘れそう、膝が自由自在に、なんと
逆にも曲がるようになったんです。奇跡の膝関節サプリメント、グニャフレックス EX。 現実を超えた快適さと想像を絶する柔軟性をあなたの膝に。初回限定、送料無料。今から3年間オペレーターを増員してお待ちしております。
もしもし。
もしもし。
はい、手あこり電話相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。ご結婚は？
しています。
ご主人は何歳ですか？
はい、52歳です。
52歳。お子さんは？
23歳の息子が一人おります。
お子さんはもう独立されてますか？
はい、息子は去年もう家の方を出まして、今は夫と二人暮らしです。
わかりました。それで今回はどのような相談でしょうか？
ですね、自分の影が私より先に動くことがありまして。
影が先に動くわけですね。
はい、朝洗面所で歯を磨こうとすると、私が動く前に影だけが先にこう腕を上げたりするんです。
なるほど。それは毎回起こるんですか？
毎回ではないんですけど、急いでる時に多い気がします。
急いでると影が先走るわけですね。
はい、あと駅へ向かって歩いていると影の方が一歩早く歩くこともあるんです。
それでご主人はそのことをご存知なんですか？
いえ、言ったことはないです。多分信じてもらえないと思って。
影以外に最近体調や生活リズムなどで変化を感じることはありますか？
特には仕事は忙しいですけれども、それは前からなので。はい、
はい、わかりました。それでは専門家の先生にお話を伺います。陰影研究の第一人者、AAO 大学名誉教授、影山英太郎先生にお越しいただいています。先生、お願いします。
影山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
影のお話ですね。まず影が先に動くということで、これ怖かったでしょう。
はい、
でもね、心配しないで大丈夫ですよ。影が先に動くという現象なんですけど、これ実は珍しくないんです。
え？
多くの方は自分の行動を自分で決めていると思っていますよね。でも本当は影の方が先に動いている場合があるんですよ。あなた最近迷うことが増えていませんか？
ああ、そうですね。増えてるような気がします。
それです。影はね、迷わないんですよ。
はあ。
あなたが立ち止まる前に、影はもう行く方向を決めています。つまりこれは正常な影の動きなんですね。よく影の権力者などと言いますが、物事を推し進める実態は影なんです。
そうなりますと、私はどうしたらいいんでしょうか？
簡単なことです。影に合わせてください。
え、合わせるんですか？
そうです。影が先に動いたら、それを正解にしてください。あなたが遅れているのではなく、影が先に動いて、あなたを待っているんです。
ああ。
よろしいですか？
でも先生、本当にそんなことってあるんですか？
あなた、現に見ているわけですよね。影が先に動くの。
はい。
つまり、どういうことかと言いますと、そういうことなんです。
ああ、はい。
影が先に動くこと自体を不安に感じる必要はないということでした。よろしいですか？
はい。なんとなく 安心しました。
はい、それでは失礼します。人生には立ち止まる瞬間もあれば先に進むこともあります。大切なのは晴れているかどうかではなく洗濯機を回したかどうかです。
はい、ではお便りいきましょう。
はい、ラジオネームかおるちゃんさんからいただいております。ちょっと聞いてほしい話です。やけいちゃんさん、もかまたりさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。季節がようやく春めいてきて過ごしやすい気候になってきましたが、私は毎年この時期に粘膜という粘膜が花粉にやられています。お二人は花粉とは仲良くできていますか？少しでも花粉症がマシになる民間療法やとっておきの対策があれば教えてくださいとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。吉川
さんね、もう10回ぐらい送ってもらってますかね。
ありがたいですね、
本当にね。ありがたいですよ、本当にね。
そうなんですよ。
かおるちゃんさんも花粉症なんですね。
そうですね、仲間ですね。
仲間ですね。
そうですね。
心強いですよ。
そうですよ。なんかね。
ね、
ありますかっていう。
こっちは聞きたいですよね。
こっちは聞きたいんですよ。本当に。今もね、ちょっと鼻出てきてます、私。うん、
まだね、まだ、ちょっとこれお便りいただいてから時間経ってます。今はちょっともう、ヒノキのシーズンにね、う
ん。ちょっとね、移ってきてる感じなんですけど。
変わってきてますけど、まだ油断ならんですね、
う
ん。
そうですね、まだまだ若いもんには負けんぞみたいな感じでね、スギ花粉が粘ってる感じですから。
粘ってますね。本当に、こしゃくですね。
こしゃくな、本当に。毎年、人を悩ませやがってと思います。
本当ですよ、もうね。仲良くなんかできるわけないじゃないですかね、こんなのね。
そうですよ、本当に、ね。叩き切ってやりたいと常々思ってるぐらいなんですか。
お杉という杉をね。
そうですよ。すべからく、杉という杉を、この手で叩き切ってやりたいなと思ってるぐらいですけどね。
ね、今はもう、まあ、切られてる方ですけどね、こっちがね。
こっちがね、やられてるんですよ。
どうなんですかね、対策、まあ、とっておきがあったらやってるっていうところではあるんですけど、
まあね。
ね、やられながら、一応やってるこう対策的なものっていうと、どんなことをしてますかねっていうとこですね、我々は。
まあ、なんですかね。飲み薬、ね、いろいろ出てるけど、はい、どれが一番合うかとか、ちゃんと、あれですよね、成分見て選ぶようになりましたね。この成分ちょっと効かないなっていう、
うんうん。
この成分だと効くなっていうの。
ありますね。
うん、ちゃんと見るようになって、もう、うんうん、今はその効くやつだけ買うようにしてますね。
うん、
うん。うん。じゃないともう意味ないし、お金ももったいないんで。そういうことはしてますかね。
そうですね。うん、みんな、花粉症の人は多分、いくつか試して、効果があるやつに、多分落ち着くっていう、そういう動きありますよね。
ですよね。で、多分、薬の、なんだ、ブランドとかメーカーとかよりも、はい、多分成分の方で多分もう見てますよね。
そうそう。で、まあ結局あれですよ、同じ成分、この成分系のやつでこういうやつがあってっていうのはね、ありますから、まあ、成分同じだったら別に、
そう。
ね、メーカーとか違っても、
そう
ですね。大体は同じですよね。
ドラッグストア行って、ああ、いつものがないってなっても、うん、箱の裏見て、あ、これだったら大丈夫ってわかるから、はい、うん、っていうふうには、してるかな。
うん。そうっすね。あとはマスクはしてるけど、まあね、うん、目からも入ってくるし。
結局ね、
ね、防ぎきれないからね。
うん、防ぎきれないってね、私はもうなんか薬飲んで、
点
鼻薬打って、
うん、
目薬さしたら、もうマスクはしません。
ああ。
うん。
まあ、どうですかね。完全に防げないのは難しいですよね。
難しいですね。
なんか下にどうこうするとかっていうのはありますよね。
舌下免疫療法ですね。
そうなんとか。あれはどうも効くんですかね。
あれだから、効くらしいんですけどね。ただ中には効かない、効かなかったって人もいるんですよね。
ああ、個人差があるんですね。
個人差あるらしいんですよ。
何するんですかね。
舌の
下に。
上に、
うん、
杉のアレルギーを引き起こす成分を、ちょっとだけ垂らすのかな、確か。
ああ、まあワクチンみたいなもんですか。
で、慣れさせるっていう、はい、やつですね。
慣れるもんなんですかね。
まあ、基本的には慣れるらしいんですけどね。
なんかそうなると、まあ、そもそも杉花粉そのものに慣れてほしいですよね、体がね。
だから、 なんだろう、スギ花粉が飛び始めの時期に、
うん、
慣れてほしいんですよね、体に。
そう、そうなんですよね、
うん。
毎年やられ続けてるんですよね。
そうなんです、結局ね。
去年もやったじゃんっていう。うん、
そうなんですよ。なんかね、もう免疫がバカだったから。
うん、
やっぱそうですね、舌下免疫療法はアレルギーの原因となる物質を少量ずつ体内に取り込むことで、ね、アレルギー反応を起こしにくい体質に変えていく治療法って
ことなんで、うん、あ、なるほど、なんか昔だからそういうのありませんでした、うん、忍者かなんか分かんないですけど、毎日少しずつ毒を、ね、
う
ん、
そうだそうだ
ね、摂取して毒の耐性をつけるみたいな、うん、
そうですね、あとあれか、あ、ね、毎日同じこう木、
ええ、
うん、植えた木を植えて、
ええ、
で毎日そこをジャンプするわけです。
はいはい、あの成長が早いやつですよね。
で木の成長、そう、木の成長が、うん、に合わせて自分も、ね、自然とジャンプ力がつくみたいな、
はいはい、
修行があるとかって、
なんか聞いたことありますね。
うん、聞いたことある。なんか服部君かなんかで、
そうそうそう、
気がする、
うん、効果ありますあれ、
わかんない、やったことないから、ね、いずれ限界を迎えると思うん
ですよね。迎えますよね、うん、いやあれどうなのかなと思った、あの時代劇の忍者の役の人って、
はい、
なんかジャンプしてこの家の高い塀の上にヒュッとこう飛び乗るじゃないですか。
やってますね、
まあ、多分あれ 逆回転でこう再生してね、
そうですね、
飛び降りてるだと思うんですけど、実際は、
はいはいはいはい、
あれ本当にあんなに飛べたんですかね。
いや無理でしょう。
あれ無理ですよね。3メートルぐらい飛んでません？
無理だと思いますよ、うん、飛んでると思います、
ね、あれだけ飛べたら、だって走り高跳びとかも絶対金メダルじゃないですか。
そうですよ、
うん、
だから忍者出場し、オリンピック出場したらもう金メダルの総ざらいですよ。
そうですよね、あんなの。
そうですよ、まあ、
仮
に忍者が出てきたらですよ。
まあ出たらですけどね。
まあでも忍んでますからね、日頃ね、忍者ってのは。
そうですね、表出れないですもんね。
表出ないんじゃないかな、いたとしても。
だ忍者だけのオリンピックってあったらいいですよね。
うん、あ、いいですね、
忍者。忍びんピックみたいな。
忍びんピック。忍びんピックはいいですね。
いいですよね、
いいですね。ちょっと見たいですね。うん、見応えありそうですもんね。
ありそうですよね。
見応えは普通にあるんじゃないですか。
ありそうですよ、もう。
ただ、選手の顔も名前もわかんないですよ。
あ、みんな隠れてる。
忍んでるから。
そう、忍んでるから、みんな同じに見えるんですよ。
出場してるけど、顔、と名前は分かんないです、
ね。全員同じに見えるっていうね。
そうですね。で誰が優勝してるのかよく分からない。
分かんないですよね。
分かんない。
とにかく忍者の人は優勝してるけど、誰かは分かんない。
忍者が優勝したっていうことだけは分かる感じにはなるんじゃないかなと思います、
ね。そうですね、
うんうん。ただ、面白いとは思いますよ。
ね、ちょっと見たいですよね。
見たい見たい。
うん、全然、花粉関係ない。
関係ない
話してますね。
まあこんなもんですよ。
ええ、そうですね。これはね雑談のいいところってやつですね。
こんなもんですよ。よかったんじゃないですか。
そうですね。まあとにかく花粉はもうね、どうにもならないっていうことで。
そうですね。耐え忍ぶしかないですね、
はい。答えが出ましたということで。
忍んでください。
はい。ね、お互い耐えましょうねっていうことですね、これはね。
そうしましょう。はい。
はい、ということで、まとまったんではないでしょうか。
そうですね。まとまりましたね。はい。じゃあ、いつもの読ませていただきます。番組では皆様からのお便りを募集しております。各種リスニングサービスのお便りフォームのリンクから通常のお便りやテキストで、声のお便りや音声ファイルでぜひお寄せください。テーマはお悩み相談、ちょっと聞いてほしい話、もやもやグランプリ、この落語は聞きたいの4つです。採用された方には番組オリジナルステッカーと特典 CM 音源を差し上げます。もやもやグランプリですが、こちらはステッカーのプレゼントはございませんが、後日何か特別なものがプレゼントされる可能性がありますので、よろしくお願いいたします。ということで、いかがでしたでしょうか。
はい。体力はそろそろ限界に。
が長い。そうですね。
そうですね。
今すごい伝わってきました。
ちょっとね、お水を飲みたくなってきたんでね。
わかりました。
そろそろ、今日はこれで勘弁してた
ところで、ね、お許しいただいて。
そうですね。来週も、こんな感じになりますので。うん、
なります。
ええー。
なぜなら同じ日に撮っているから。
そうです。そういうことですね。 はい。なんで、再来週から多分ね、もうちょっと持ち直してると思いますんでね。
そうですね。そうだと思います。
はい。はい、あと1週間ね、この調子でお付き合いいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。ということで、第76回ですね。
はい。
この辺でお開きということで、また来週お会いしましょう。さよなら。
はい。また来週。